佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、今月ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
お盆休みをいただきまして、はい、11から15はお休みをいただきました。納車をね、そのお盆前にっていうことで、うちの社員も頑張ってくれまして、はい、それなりに納めましてね、でお盆明けで、またコツコツと作り始めてるっていう言ったわけですね。
でもその中に韮崎の方に、まあ、本社機能移転されまして、韮崎の花火なんかも近くで打ち上がってたんじゃないですか。
初期払いですか、はい、あのバーベキューというか、焼きそばなのか肉も焼きながらですね、社員とその社員の家族に来ていただいて、過ごしましたです。
やはりでもそういうふうに社員さんとかスタッフさんを含めて、やっぱりこう一致団結するんだっていうところの、そういうのは大事ですよね。
まあ、そうですね。なかなかコロナもあってこういうこともできませんでしたからね。
ただ今年の夏っていうのは本当に異常気象と言っていいほどの暑さが続きました。ここからちょっとお伺いしたいんですが、キャンピングカーはもちろん車中泊で暑さ対策についてアドバイスをいただきたいんですが、まずどんなことを気をつければよろしいですかね。
とにかくクーラー、エアコン、これはもう前はね、多少ちょっと贅沢装備ではあったんですけど、今ほぼ皆さんお考えになってお付けになる装備ですよね。で当然その電力を何に頼るかっていうことがあるんですけど、外部電源こう取れるところへこうほぼ行くって方は電池もね普通のものでいいんですが、やはり外部電源が取れないところも行くよっていう方はもうリチウムイオン電池を選択されて、ちょっと費用はかかりますけどね、リチウムの場合10年ぐらい持ちますので、割る10でお考えいただいてって話はするんですけど、そうすると年間あたりのね、負担する費用もで、あとはソーラーがついてればね、ソーラーで充電して、あと走って充電しますんで、外部電源つなげなくてもそこそこいけるっていうことですよね。
このリチウム電池なんですけれども、はい、平均的に大体どれぐらいと言います、持つと言いますか、どれぐらいクーラー、例えばクーラーだけというのに限っていくと、どれぐらい使用がかかる、何時間ぐらい可能なんでしょうか。
もちろんその昼間のね、一番暑い時と、あと夜と、これ全然その回ってる時間が違うんですけど、はい、一応うちでは、最低でも200ぐらいはおすすめ、200アンペアぐらいですね、はい、はおすすめして、ほぼ心配ないよっていうのは、400ぐらいはあるともう全然心配ないですね。
400だとどれぐらい持つんでしょう。
こう走ったりソーラーで充電したりすると、はい、ほぼ、何も考えずにずっといけるっていうような感じはありますね。
ということは昼間ちょっとどっかで停車をしていると、その時にクーラーをつけている、はい、でまた夜ちょっと暑いななんていう時にクーラーをつける、そういう使い方をしたら別に全く気にせずに
いけますね。
いいですね。
ジェコさんのね、お見積もりはなしというところでもね、行き当たりばったり費用ということで、
やっぱりクーラーは必要ですよね、本当にこの暑さ。
で死んじゃう、本当に、はい、住宅でも、熱中症でこう具合が悪くなる方多いですから、もうキャンピングカーはもうやっぱないと。っていうのが今の常識になってきましたね。
特に小さなお子様と一緒に旅をされるご家族のキャンパーの方々、キャンピングカーを使用されている方々にとっては、やはりこうお子様の体調っていうことでいくと、これはもうマストって言った方がいいですかね。
もう完全にマストですね、でお父さんお母さんも含めて、どんな状況でいきなり自分が熱中症になってるかなんて最近分かんなくなってきてるじゃないですか、はい、で後で気づいて、熱中症だったのかなみたいなっていうこともありますの で夜日が入ってから寝てても熱中症になる、ね、はい、場合もあるじゃないですか、はい、それ考えるとやはりもうしょうがないですよね。でそれでむしろ快適にこう過ごせて、で例えば温泉入って温泉から出てきて涼んでっていう、逆にこう疲れも取れますんでね、逆に汗かいてもう本当にこう、でも我慢しなきゃいけないっていうと体疲れますんでね、その辺含めてもう本当に必須の装備になってきましたね。
確かにそういうところでいきますと、本当にそうですよね、温泉に入っておーさっぱりしたって言いながら車に帰ってまた汗かくっていうのは
汗かくですよ。
そうですよね。、はい、ですので、ある意味では今からキャンピングカーの購入なんかも考えている方っていうのは、もう当然のことながらクーラーっていうのは一つのもう選択肢の中に必ず入れておく方がよろしいと。
そうですね、ちょっと数年前は その分ね標高高いところ行けばいいじゃないですかなんて言ってたんですけど、はい、もう無理ですね本当に。
そんな中で僕のようにですね元々の車両についてないという車両があります。で例えばそういうのを例えばお知り合いの方から中古で譲っていただいたりとかした方っていうのが例えばミスティックさんの方になんとかすいませんクーラーだけつけることって可能でしょうかそういうご相談もしても全然大丈夫なんでしょうか。
大丈夫なんですけどじゃあ明日やってとかこれはちょっと無理なんですね、はい、やっぱりこう予定を入れていただいて、はい、相談してじゃあ何をつけますか、まあ、いろいろあるんですよ、はい、本当に家庭用エアコン、うんウィンドウね、住宅用のウィンドウエアコン、
はい、
であとはですね、まあ、今主流なんですけどその研究用の、12ボルトクーラー
お
家庭エアコンとかウィンドウエアコンは100ボルトで回るんですね家の、はい、でその研究用っていうのは、まあ、簡単に言えばブルドーザーとかショベルカーとかでもともとは使ってたやつがこうちょっと発展したといいますかその改良されてキャンピングカーに使えるんですけどねでそれはサブバッテリーの方から引いたりですねで当然外部電源取れるところだったら充電しながら、まあ、使ったりっていう形になるんですけど、まあ、ここが最近ちょっと多いんですけどねでそれとかあとまあキャンピングカー昔から一番キャンピングカーで多いのはルーフエアコンっていう、うん、屋根に、ね、乗っかってる、はいまあ、ちょっと大きいんで小さいキャンパーには厳しいですけど、うんまあ、そういうのがこう、まあ、いろいろありましてねでその車に合ったものをお勧めしてますけどね、う
ん、ご相談いただければ一番いいのかもしれませんね。
もうね最近は軽キャンパーにもまあもうほぼついてますよねみたいな。もともとは軽キャンパーっていうのは、まあ、そういうのをこう楽しむ暑さ寒さを楽しむみたいなのがあったんですけどもうやはり軽キャンパーでも暑くなく寒くなくというなってますんでね。
まあそんな中で旅っていうところでいきますとやはりこう夏いろんなところ県内でもキャンピングカーはもう本当に来てらっしゃいましたけどもただ残念ながらやはりちょっと事故といいますかやっぱりそういうのもちょっと増えてきてますね。
そうですね前から、ね、何度も言ってるんですけど、はいやっぱりタイヤをこう山があるからって言ってこう長い年月経ったやつもまだやっぱ使っちゃってる方いらっしゃって、
はい、
うちもちょっと前に、7年前だったかな、
はい、
のお渡しした方がやっぱタイヤバーストしちゃったっていうのも話聞きましたけど、ね、それは無理でしょっていう話はしたんですけど、まあ、その山があってもその経過年数で交換していただくっていうことはやっていただきたいと思いますし、で、あと、まあ、エンジンとかね、その辺に関しましては、まあ、今まで想定しないような暑さになってるんで、うん、その故障がちょっと、こんなのないよねみたいなのがこう出てきてることは事実ですね。例えばオイル関係なんかも必要以上に温度が上がっちゃったりですね、
はいはい
冷却がちょっと間に合わないとかですね、そういうこともありますので、長距離とかね、お出かけになる前は、できる限りの点検は、まあ、された方がいいかなと思いますね。
確かにお盆なんかの渋滞の横ではまっていて、ああいつもだったら大丈夫だったのになんて言ってて、あれうんともすんともいかなくなっちゃった、途中で止まっちゃうともう本当にある意味で地獄のような感じになってしまいますよね。
まあ私もそうなんですけど、はい、自分がそういう目に遭うって誰も思わないと思うんですよ、
はい、
なので予防措置として、まあ、できる限りのチェックを、まあ、して、まあ、普通の車でもそうですよね、
はい、
ちょっと長距離走ろうって時は、まあ、簡単でもいいのでタイヤ問題ないかなとかオイル入ってるよねとかオイルがいきなり一時で交換したのが1年前とかじゃなくて、まあ、その辺を、まあ、定期的にいくら綺麗でもやはりオイルなんか酸化しますし、まあ、その辺を、まあ、車買ったところとか詳しい方に、まあ、ちょっとアドバイス受けていただいてやっていくのはいいと思いますけどね。
ただ本当にキャンピングカーで旅するっていうのはもういろんなことが楽しくて楽しくてっていうのがあるんですけども、やはりこうお祭りをなんか最近はこうずっと旅しながら回ってらっしゃる方も夏いらっしゃるようですね。
まあもちろんそのね働いてらっしゃる方はね休みが決まってるからでしょうけど、もう引退された方たちはすごくその辺をね羨ましいぐらいに楽しんでらっしゃいますね。
お聞きの皆さんもですね夢物語だと思わずにキャンピングカーを手に入れるといろいろ楽しいことが待っております。
そうなんですよ、もうね一昔前だったら夢だったんですけど、もう夢じゃないので、はい、普通の方が普通のようにキャンピングカー使われてますから、まあいろいろなその装備とか大きさはねありますけど、まあやはり寝れるっていう車はいいんじゃないかなと思いますけどね。
さあそしていろいろなメッセージの方が届いてきております。もう佐藤社長にここ行けっていうのがありますよ、
はい。
まずパフェ行きたいと思います。アイトイ袋さんからいただいております初メールなんですが、北斗市でレストラン経営しております、お 経営者の方からです、はい、今週から県産桃を使用したデザートが始まりました。併設しているカフェゆさんにて7月7日より桃パフェがスタート、ぜひいらしてくださいというふうにいただいております。
ありがとうございます、まあ、
こういうふうに経営者で実際にね、はい、出してるようなんていう方からの情報もいいですよね。
いいですね、どんどんいただければ、
はい、ありがとうございます。そしてこれはですね、カーナンバー7863です。うなぎが来ております。
あ、いいですね、
うなぎ。私のおすすめするのお店は山梨県南部町のうな富士です。国道52号線にあるお店でボリュームがあり、人気店ですので開店前から並ぶほどのお店で、店の入り口で受付をして駐車場で待っていると呼びに来てくれるお店です。現在は中部横断自動車道を利用する人が多いことと思いますが、一般道を走行することで新発見もありますので、ぜひお勧めしますという。
定期的に行っております。
定期的に行っている、
はい、
でもこういうのもいいですよね。この駐車場で待っていると呼びに来てくれるお店っていうのは、まあ、皆さん普通だとですね、まあ、アイドリング状態、今だが暑いのでクーラーかけてますけど、キャンピングカーでクーラーついてる場合だと普通にエンジン止めてクーラーだけを採用していればゆったりとして待ってることができるわけですよ ね。
であのね、確か火曜日休みなんですよね、
はい、
で私ボケたのかなと思うんですけど、
はい、
連続で火曜日行っちゃって、あれみたいな、
閉まってると。
そうだから絶対火曜日だって、もう自分に言い聞かせてるんですけど、なんか急に朝になって、あ、なんかあそこのうなぎ食べたいとかってこう走っていくと、
あら、
あ、そうか、前閉まってたよなみたいな。だからあの月曜日に行くんだ、私は行くようにします。
カナンバー7863、ありがとうございます。もう一通です。シュッピ、シュッピーさんからいただいております。佐藤ここ池うなぎ県外編です。
県外、はい、
長野県諏訪市のうなぎの小林、ふっくらとても美味しいです。恐ろしい大混雑ですし、メニューも波一点のみ、波一点のみですよ。
あ、一点勝負ですね。
これなんか変わってますよね。普通だと波ってなんか、まあ、小竹梅とかで、特上とか波とかと、それぐらい分かれてていいと思うんですけど、波のみ、もうこれだけです。
おいくらほどなんですかね。
でもこういうところってなんかいろいろ本当に情報をいただけると本当にありがたいですよね。
うなぎはいいですもんね。
あと佐藤社長はもう最近なんかこんなとこ行きたいとかっていうのないんですか。なんか近場でなんかパフェのお店たまたま入ったら見つけたとか、そういうのもないですか。
先日行きましたですね、
はい、
でそこは私のイメージは、まあ、ステーキ、ハンバーグ、カレーなんですけど、
洋食屋さんみたいな
洋食で、はい、まあもう私が中学生の頃に確かできて、
はい、
たまたまじゃあちょっとうちの奥さんとじゃ あそこ食べ行くかなんて言って行ったんですよ、
はいはい、
でメニュー見たらあるじゃないですか、パフェが。
パフェの、
いや、もちろんご飯は食べたんですけど、ご飯食べた後に、はい、でまあ普通の、まあ、スモールだったかミニだったか、はい、この小さいやつと大きいやつがある、
はい、
まあ、あのご飯の後だから小さいのでいいやって言って頼んだんですね、うん、その普通 の、 そのミニの方が、
はい、
もう大きいんですよ、普通の大きさで。じゃあこれこの大きい方はどれだけあんだみたいな、こう写真見るとすごいんですよ、とにかくもう、何人かでお食べくださいみたいなこと書いてあるから。
なるほど。
いや、あれはすごかったですけどね。
ちなみにそこのお店の名前は
ブレーメン。
ブレーメン、
もうブレーメンは結構若いうちからだって洒落てる店だったんで。
開始のブレーメンです。
開始のブレーメン、
あの気になる方はぜひ、あの皆さん聞いてるだけじゃなくて佐藤社長が行ったとこは後追いオッケーで行っていただいて構いませんので。
ただこれラジオでこれ言って、あの日頃も混んでるんで、
はい、
迷惑って言われるかもしれないかもしれませんね。
節度を持ってよろしくお願いしたいと思います。いろいろありがとうございました。まだ引き続きですね、佐藤ここ池のそば情報、メールアドレス ls@fmfuji.jp でお待ちしております。さて佐藤社長、9月以降出展される予定の展示会などがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、9月はですね、3カ所ありまして、ちょっと多いんですけどね、
はい、
まずは神奈川の、川崎競馬場ですね、
はい、
で次に、名古屋の展示会ですね、
はい、
でその後が大阪でになります。
神奈川の川崎競馬場はもう例年と言いますか、
もう春と秋です ですね、
はい、
ちょっと一時期コロナでは、ね、やってなかったですけど、
はい、
あのまた OK になりまして、あの始まってますね、
うん、そして名古屋大阪やはり、たくさんの人が見込まれそうですね。
そうですね、多分大阪はねあれなんですね、こう、うん、例えばこう3台持ってくとかって3人で行くと全然ダメなんですよ、もう忙しすぎて。 だから台数プラス 1名はちょっと行かなきゃダメなんで、私も大阪をちょっと行ってみようかなって久しぶりにと思ってますけど。
すみません、それ大阪にうなぎ食いに行くとかそういうのじゃないですよね。
もちろんそれ調べていきますよ。やっぱりあの関西 の, その焼き方のうなぎはね、はい、いいですから。
分かりました、はい。ぜひ皆さん方ですね、たまたまそちら側の方に行かれてるという方がいらっしゃいましたら、神奈川それから大阪名古屋と3カ所、9月以降にもありますので、ぜひこちらの方もチェックをしていただきたいと思います。その他にも何かお知らせはありますでしょうか。
お知らせ、
はい、
お知らせはですね、まあ、あの秋のバイクシーズンになりますんで、また私も、はい、バイクであちこちへ走っていきたいと思いますが、今度、はい、今やってるんですよね、いろいろコーナーをね、楽しみにしておりますので。
川崎プラザ山梨さんからね、本当にそういう意味ではこう佐藤社長もどこに行くんだみたいなことで思ってらっしゃるかもしれませんし。
川崎、そうですね、川崎 プラザさんの方では私もあの 2台買いましたからね、
はい、
あの川崎のバイクで走りたいと思いますね。
はい、というわけでございまして、今日も佐藤社長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。